30ページから31ページ、街のニュース、30ページ。第3回、もっと知りたい、葛城市。土の香り、人のぬくもり。ご存知ですか？葛城市の農業生産額は、県内39市町村の中で第6位。中でも、野菜の生産額は県内第4位です。日々の生活を支え、葛城市にとって欠かせない産業である農業をもっと身近に感じてもらいたい。そんな思いから、葛城市の農産品を紹介します。里芋、タロ。収穫時期、11月から2月。第3回で紹介するのは、今から旬を迎える里芋です。市内の生産者、中井秀春さんにお聞きしました。里芋を手にした中井さんの写真があります。美味しい旬のものをという思いを込めて露地栽培。葛城市では、なぜ里芋の栽培が盛んなのでしょうか。里芋は高温を好み、乾燥に弱い作物です。適当な土壌水分が必要なので、水管理を行う必要があります。葛城市は吉野川分水の恩恵を受けているので、里芋の栽培に適しています。吉野川分水は止水尾があるため注意を要しますが、里芋は市内で広く栽培されています。栽培と有機農業について、里芋は4月頃に植えます。本葉が3枚程度になったら、大きな芽を1つだけ残し、他の脇芽は切り取ります。あとは乾燥に注意しながら水の管理をして育てます。収穫から出荷までには手間がかかります。里芋を掘り、土を取り除き、根を取り、洗い、乾燥させる必要があるので、機械の力やパートさんの手も借りながら作業をしています。畑は夏から冬まで草刈りをせずに草を生やしています。その草が冬になると枯れて倒れて敷きわらのようになるので、霜よけ対策になり、3月になっても収穫ができます。一つの農地で米、ナス、里芋、オクラの順番で一年ごとに作っています。田んぼに水を張ると、土の中の虫を駆除できます。また、川の水に含まれる養分、カルシウム、マグネシウム、鉄分などが土に供給されるので、次に育てる野菜は、その栄養を吸って育ちます。また、細かく砕いた雑草を緑肥としてトラクターで土と一緒に耕したり、育て終わったオクラの木のチップを土に撒いたりして有機農業に取り組んでいます。おすすめの食べ方は、煮物にしたり、コロッケにして食べたりするのが美味しいです。孫芋のような小さい芋は、絹担ぎもいいです。皮付きのまま上下の先端を切って蒸すと、食べるときにつるんと皮がむけます。葛城市産の里芋はどこで買えるの？道の駅二上パーク大間や、道の駅葛城、 農産物直売所。一部のスーパーマーケットでは商品のラベルに葛城市産と書かれています。また、道の駅葛城では奈良県の郷土料理芋ぼた餅、里芋の入ったぼた餅が購入できます。収穫作業の様子と芋ぼた餅の写真がそれぞれ載っています。今回取材に協力いただいた方、中井秀治さん。30代で農業を始められて、30年ほど農業を続けてこられています。中井さんの育てた野菜は、市内小中学校の給食で提供されています。インタビュー全体の内容と作業の様子の動画を市ホームページに掲載しています。このページに二次元コードが載っています。問い合わせ、農林課、電話 0745-445110。 31ページ。健康と長寿を祝って、葛城市敬老会。敬老の日の9月15日、新庄文化会館マルベリーホールで敬老会を開催しました。今年、米寿を迎える27名の方をはじめ、70歳以上の方、約800名が参加され、長寿をお祝いしました。式典の後、太平三郎さんの漫談や音楽、舞踊ショーなどの余興を楽しまれました。当日の写真が1枚載っています。祝100歳、ご長寿おめでとうございます。溝越美智子さんが9月9日に100歳の誕生日を迎えました。3人のお子さんを育て上げられ、几帳面な性格で家事や仕事に励まれてきました。40歳頃までは縫い物の仕事に携わり、仕事を辞められてからは専業主婦として家庭を支えてこられました。畑仕事にも情熱を注がれ、約200坪の畑で大根やナス、キュウリなど多くの野菜を育て、近所の方や知人に分けて喜ばれていたそうです。長寿の秘訣は好き嫌いせず何でも食べること。油物は控えつつも栄養をしっかりと摂ることが元気の源だそうです。これからもお元気でご長寿を重ねてください。溝越さんと阿古市長の写真が載っています。表彰式、交通安全ポスター。9月24日、秋の交通安全運動の一環として募集した交通安全ポスターの表彰式が行われました。市内の保育所、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校から912点の応募があり、応募作品の中から入賞作品12点が表彰されました。作品を通じて、一つでも悲しい交通事故がなくなってほしいという思いを感じました。受賞作品は市ホームページに掲載しています。二次元コードが載っています。2枚の写真は応募作品と受賞式の様子です。戦没者追悼式、平和の誓い新たに、10月1日、新庄文化会館マルベリーホールで、市主催の戦没者追悼式をしめやかに執り行いました。 先の大戦で亡くなられた方の遺族や来賓が参列し、全員で御英霊に対し黙祷を捧げ、献花を行いました。祖国の尊い礎となられた戦没者の方々に対し、謹んで哀悼の意を表します。手話言語の国際デー、ブルーライトアップ。毎年9月23日は、国連の定めた手話言語の国際デーです。世界ろう連盟は、全国各地の名所や施設を青色でライトアップすることで、手話が言語であることへの認知を広めていくことを目指しています。市では、この趣旨に賛同し、幸せの森公園展望広場のネーミングサインをライトアップしました。ブルーライトアップの写真が2枚載っています。